Welcome to podcast KBS from Kyoto。
隅田隆平のハマグリ御門の編、令和3年3月31日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。隅田隆平のハマグリ御門の編、ハマグリスナーの皆さん、お元気ですか？私が弁護士で俳優の隅田隆平です。今夜のゲストは当番組論説委員長の竹内義和先生です。
どうもこんばんは、よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
お願いします。
この番組も、まあ、4月から、まだまだ続くことになりまして。
はい、ああ、よかったですね。
はい。まあ、あのね、ラジオ番組、テレビ番組もそうですけれども、はい、10月が改編期、秋がね。はい、で、まあ、4月が春の改編期ということで、この番組もね、その半年ごとにシーズンを定めてるんですけれども、はい、シーズン7が、今日で最終回で。
今日が、はい、終わりで。
で、来週からシーズン8と。
8に。
ということで。
いや、よう続いてますね。
竹内先生が、おそらく、ゲストで最多出演だとは思うんですけども。
そうなんですか。ありがたいですね。
ね、最近ね、ちょっと、竹内先生に論説委員長として、ご意見を、見識をお伺いしたことがございまして、最近ニュース等を見てましたらね、ま、いまだにやはり新型コロナ関連のニュースが多くて、
ですね、
でその中でどうしても私が、うん、っていつもね、なんてってなるんが、ほうほう、まん防っていうね。
ああ。まん延防止法。
まん延防止と重点措置ですか、
うん、はい、
新型コロナの、まあ、特別措置法の中で新しく加えられた、うん、
はい、
まん延防止と重点措置の適用を吉村知事が、はい、政府に要請したとかときに、まん防まん防って。
言いますよね、略して。はい。ちょっとね、
はい、
やっぱり万の部分に引っかかるんでしょうかね。どうしても。
私ね、テレビ見てたり、ネットニュース見てたり、なんかね、そういうこと、万防っていうのが、うん、まあ、その略称がね、
うん、
緊張感なんやないかみたいなことを、なんややれ、バイキングで話してたとか、
うん、やってますね、
出てて、はい、で、どうも、その、魚の万防を想像するやないか、みたいな話、うん、ね、ワイドショー等でなるらしいんですけど、
はいはい
はい、そうか、
そうなんですよ。だからみんなね、うん、その時にね、
はい、
奥歯に物が挟まった言い方するんですよ。いや、これね、ちょっと、ええ、ちょっとあれ、緊張感ないですよ、とか言うのがね。
はいはいはい。
その、なんか込めとるんですよね。
込めとるんですよね。
ええ、う
ん、だから、ほんで、魚のマンボウでは決してないですよね、うん、皆さんが思い浮かべてるのは。ね、
全く思い浮かばないです。
うん。
はい。
論説委員長気をつけてくださいよ。
はい。いや、こういうことでね、
はいは
い、突如打ち切りとかね、いうのは一番声下げないといけないことなので、言葉に気をつけないといけないんですけど。
まあ、録音番組で、そのミスはありえないんですけども、
まあね、
はいはい。
まあ僕もね、はい、その、まあ、マンボって初め見たときにね、
はい、
マンボってこうなったわけですよ。
尾身会長が言い出したんですかね。
僕がもう見たときはもうテロップが出てましたわ。
出てました。マンボウ。
はい。
はいはい。
なんか人が、小池知事が。
マンボウって
言ってなって、あ、この人マンボウなんだと思って。
いやいや、いや、マンボウを要請するって話ですよ。
そうなんですよ。
ね、うん。だから、その略し方がね、うん、まん延防止等重点措置なんですよ。
そうそうそう。
マンボウである必然性ないでしょ。
ないですね。
別に、まん、重、
でもいいわけだし。
いいし。
はい。
まん延防止等重点措置やのに、まん防ってなんか
突然
ね、まとめ方が。
切り取り方がね、
うん。
なんかちょっと意図があるのかなと。だからまあ、語呂がいいというのは意味なんでしょうけどね。うん、
そうかな。
いや、だから、まあ、その、まとめた人はね。
いや、だから別に、まん延防止等重点措置は、はい、この言葉の長さのバランスから考えたら、まん重でもいいし、
いいし、
あるいは重点措置の適用を要請した。
うん。
でもいいわけじゃないですか。
いいっすよね。別に万をつける必要ないんですけどね。決して。
決してね。
うん。もうそれはもう分かってることだから、
はいはい、
防止ということで全部入ってるからね。
うん。
うん。
だからその、やっぱこれからね、そういう法律の中で、
は
い、そういう、まあ、条文とか加えるときに、
うん、
その、立法する国会議員は、
はい、
略称、どう略称されるかも考えてつけんと、
うん、
今回のような緊張感のない、万防とかね。
ねえ、なりますよね。うん
ねえ、まあ、うん、だからその、万円っていうことは別に使わんでもいいわけじゃないですか。
はい。
例えば、同じ意味で、鎮静か。
うん。それなら、鎮房になるじゃないですか。
そうですよね。それなら、鎮房になってまうわけですよね。
はい。 うん、大してマンボウとかはないんじゃないですか。
そう、解決できてないし、より解約ですよね。そうなんですよ。うん、解約やな。
だから何でもかんでもね、うん、まあ、略そうということ自体がね、僕、フラチなことやと思うんですよ。
フラチとまで言いますか。
はい、はい、はい、フラチですよ。だから、そうじゃなくってね、はい、要はもう、まん延防止法、どのこのって長いあれ、はい、なってるわけでしょ、はい、だもうそれを全部言うぐらいのことでいいんですよ。
まあ、
それ
ほど。NHK とかだったらさすがにマンボウと言ってないんですか ?NHK は。
NHK もマンボウって言ってんちゃいます？
言ってます？
はい、あ、僕はまだ NHK からその言葉聞いたことないですけど、はいはい、もうそれでこう、もう略称がこう一人歩きしてるから、はい、今更まん延防止法うんたらかんたらっていうのも、あの、いかがかってなってて、もうマンボウでどうしてんのちゃいます？はい。
ねえ、その、昔ね、うん、私と竹内先生が、はい、あの、バドミントンの、うん、あ、オリンピック代表とか、はい、まあ、ある時から、小串さんですかね、うん、小倉さんと塩田さんの頃から、うん、小串とかで略称で、はい、で、成り出して、その後の選手たちも、こう、はい、あの、カップルペアっていうの、うん、そういうダブルスの時は、略して、はい、名字のちょっと短縮して略してっていうので呼ぶようになったんですけど、はい、あれだって、組み合わせによってはね、うん、あの、危惧してたじゃないですか。例えば、
ね、
増田さんと柿原さんのペアから、マス柿にならざるを得ないじゃないですか。
ならざるを得ないですね。うん、
それ、変えたら、急に変えたらおかしいでしょ。
柿マスね、順番変えてもね、あまりよろしくないし。い
やいや、まあ、書きま、あ、そか、書きますペアマン。あるか。あ、順番変えてええだけか。
いや、でも順番変えても書きますはちょっとやっぱり。
いや、いいですよ、書きますペアは。はい。マス書きペアよりはいいんじゃないですか。
ああ、マス書きペアでね。
だからそういう問題が出てくるわけでしょ。だからその時だけ、はい、下を取ったら、とか、増田と柿原で、原田ペアとかって、うん、なんでってなるでしょ？
あ、なるよね。おかしいやん、
うん。おかしいやん。とかで、疑義が生じるから。
うん、はいはい。だあんまりね、だからその略するということ自体がね、うん、あんまりよろしくないと思ってるんですよ。はいはい、何でもかんでもね。はいはい、だからまあ、あの、おぐしおってちょっとかっこいいかったり、たまたまなったけど、あ、じゃあもうそれで行こうってなったら、やっぱり先のような問題が出てくるだろうし、はいはいはい、何でもそうなんですよ。うん、僕、だから、ほら、例えば、その、有名選手がいっぱいマラソンとか走るときでも、はいはい、時たま、あの、ネーミング的に、この人あんまり言えないなっていうネーミングの人も、たまにいらっしゃるんですよ。
え、そんな方いらっしゃいますか？
あの、例えばマラソンだったら僕は、あの、印象のことはメコネンという人がね。
いや、別に、そのまま。
いいですよ。いや、もちろん。
ね、あの、
こういう。いいんですけど、はいはいはい、いいんですけど、ちょっとやっぱりこう、ちょっと言いづらそうにしてるわけですよ。ね、やっぱりそれはなんでだったらやっぱり、
アナウンサーが
ね、はいはいはい、我々やっぱりこう耳を覚えの問題だと思うんだけど、そのマンボウもそうなんですよ、はいはい。ちょっとその耳覚え的に、ちょっといかがかなってなるという雰囲気があるわけですよ。言いづらいですけど、なんか物に言えないんで言いづらいですけど、だやっぱりこう、まあまあ、そのむやみに縮めないっていうようなことを僕は、提唱したいです。
うんうん。はい、でもほんまそうですね、うん。かえってそれで逆に違和感を抱いたりとか。
なかなか、だから、あの、要請申請しづらいでしょ。またマンボウ要請したで、みたいなことになるじゃないですか。
まあ、またマンボウ、マンボウ言ってるで、みたいな。
みたいなね。
ね、話にも、なるし。
はい、吉村さんも、ね、だからテレビ出てきて、毎度出てきていろいろ言うじゃないですか、はい、あの人、はいはい。でも、マンボウってなかなかちょっと言いづらいなっていう。ことがあるんじゃないですか。
ちょっとハードルがね、あの、人によっては高いんちゃうかなと思う。
し、わりかしこう、好感度で売ってる人はなんか好感度が下がる的なね。
下がるまで行きますかね。でもほんまになんか言葉ってね、はい、その辺のな、ね、うん、略称を、確かね、あの、尾身会長が最初に言い出したのかな、うん、略して。はあはあ、まあ、だからその会議の中では、うん、あ、まあ、その中で、言ってたんでしょうな、うん、そういう、長いから、みたいなね。は
あ、ね、うん、まあ、短い方がええで、つって。
うん、うん。
うん。まあ、尾身会長が決めたんでしょうね。マンボウでどうだろう、みたいなね。
まあ、すごいね、あの、我々が入ってたら、はい、会長ちょっとそれは、みたいな、うん、お言葉ですが、みたいなも言えたかと思うんですが。
けど、やっぱなかなかまあ言いづらい雰囲気でしょうね、上が決めるとね。これで行こう、つって。
いや、そういうのあると思います。あの、うん、最近ニュースであったのが、またそのコロナ関連で叩かれているのが、厚生労働省の職員が、
ね、
歓送迎会を23人で、夜遅くまでやってた、みたいな話もありますけれども、あれも、まあ、23人いて、 ほとんどの人が、うん、おそらくこの回嫌やなっていう話だと思うんですよね。その23人、ね、私も竹内先生も、うん、なんでしょう、組織の中に属してる人間やから、はい、あんまりなんか想像で言うしかないんですけど、その上下関係のある組織で23人全員がノリノリで行く飲み会って多分ないでしょ。
ないですね。
ね。
うん、ないです、ないです。
ほとんどの人が。
もう仕方ないな。
コロナ関連なくね。うん。多分し、ああ、もう嫌やなとか思いながら。はいはい。そういう。はい。ねえ。
そこに臨んでいって。うん。ねえ。で、まあ、あの、顔では笑いながら、心ではもう嫌やなと思いながら。うん。で、終わったら、この始末というか。
この始末。ほんで、しかもね、今、この、こういうね、コロナで、いろいろ問題になるし、戦えるし、しかも厚生労働省やし、っていう中で、うん、はいはい、多くの人がもうこれ、うん、やばいで、みたいな。
うんうん。
中で、出ざるを得なかった部分も、はい。ありますよ、
ね。ありますよ。ありますしね。うん、あの、こういうのってね、一旦問題になるとね、うん、あ、何を言うてもね、うん、全部問題ワードになるんですよ。
うんうん、
例えば、そこの店の主人が、インタビューに答えてるわけですよね。はいはいはい、で、元々予約はどういう感じで予約
しましたか。そんなことまで聞かれてるんですか。
うんうん、あの、11時まで空いてますかって聞かれました、みたいなね。
はいはいはい、
え？みたいな。11時までみたいな感じになるじゃないですか。なんとなくこのやりとり的に。で、まあ、例えば、その、ね、解除された後だから、はい、11時というのも、まあ、それは政府なのかもしれないけど、はい、まあ、でも解除されたばっかりでもう11時まで、その店やってんのかっていう思いもあるし、で、店の主人もそう思われたくないから、いや、なんか11時までやってくれというような、ちょっと圧迫があったみたいな感じで、どうしても言うてしまうじゃないですか。
そ
うです
ね。まあ、本来はそこまでやってないんだけれども、はい、なんとか開けてくれへんかと、
みたいなぐらいの感じで、どうしてもそういう口調になるじゃないですか。だからこう、ああいうのって何言っても、ちょっともう悪い方にこうなんか、回転していく。
きっかけはなんでニュースになったんですか？分かったんですかね？
あれじゃあ、垂れ込みみたいなのちゃいます？やっぱり。
まさかあれですよ。よくね、あの、居酒屋とかで、うん、その、ね、予約したメンバーの、うん、あの、気に札に書いてたりするじゃないですか。あんなんしてないですね、さすがに。厚生労働省の。なんとかかの、みたいな。ご一行みたいなのあるじゃないですか。あれはさすがに、この時代に、やらないですよね、うん、お店もね。
やらないし、うん、今の、ここの時代はやらないと思います
よ。やらないですよね。
はい、はい、うん。ずっとそれやってるとこありますけどね。うん、あるけども、もう今はちょっとそれは、ちょっと控えるんちゃいます、うん、やっぱし。うん、このね、うん、コロナ禍の時代、
いやでもほんま、うん、そのね、このラジオ聞いてらっしゃる方でも職場で上司の立場に当たる方いらっしゃると思うんですけど、はい、やっぱその辺のね、やっぱり飲み会とかする時の、うんうん、まあコロナ関係なくね、
はい、
あんまり多分下の人は行きたくないやろうし、うん、というのも僕そのたまにね、うん、そういう企業に、まあ、ハラスメントの交渉の講師みたいな形でね、はあはあ、まあ、言ってる人間が、マンボウはいかがなものかって、まあ、これはあの、ね、世間に対して疑義を提唱してるだけですから、はいはい、いいんですけれども、その、うん、まあ、そういうので行った時に、うん、で、まあ、やっぱりそういうプライベートに、過度に干渉するのは良くないみたいな話をしてて、なんか今まで、自分が経験したことで、これは問題あるんじゃないかっていうのはありませんかみたいなことを聞いたりしてたら、なんか、まあ、積極的に挙げる方がある会社にいらっしゃって、いや、実は、うちの課の上司が、休みの日にバーベキューをしたがると。で、バーベキューしたがって、わざわざ家の住所とかを、なんか手が、地図を書いて、で、配ってくると。あれがもう嫌で嫌でって言ってて、まあその上司からしたら多分ね、好意でやってるわけでしょ、きっと多分、
はい、
なんかいろいろデコレーションとかして、はい、今度うちでバーベキューパーティーやりましょう、みたいなの、
はいはいはい、
こんだけ嫌がられてんねやってもうあれが嫌でって言ってましたね。
ああ、うん、その時にね、
うん、
そういうそのまあ、心尽くしな手書きのものをね、はい、渡すのがハラスメントなのか、それをもらった人が、そう、公の場で嫌でっていうのがハラスメントなのか、どっちなんですかね。
まあ、その、それが、まあ、強要やったらね、
うん、
うん、強要っていうかもう、任意の参加じゃなくて、はい、行かざるを得ないような状況をやっぱり作ったらダメやと思うんですよね。
だからその、上司の方もね、はい、絶対来いっていうことで書いてるわけじゃないじゃないですか。まあ、言ってみたらね。でも、もらう方からしたらもう絶対来いって言われてるみたいなもん。
上下関係があると。
あるとね、うんうんうん。だから、要はもうそういう誘いを上司はしたらいかんのだっていう話になっちゃうよね。
え、まあそうですよね。
ね、
うん。
要はどんな誘いであっても、それは強制力を伴ってしまうと。
うんうん、
どうしてもいくら手書きにしてもね。
手書きで地図書いて。
書いてもね。
うんうん、
それ受け取ったわ、うわ、手書きや。まがまがしい感じになるわけでしょ。これ言い方を得ないみたいな。
いや、僕だから、そこまで言わんでも思うぐらい言ってましたよ。あれがもう、みたいなね。その。 やっぱりその辺のギャップっていうのは常に。
ありますね。
うん、考えんと、はいはい、ね、年齢がいけばいくほど、
ですよね、
個人で仕事してるから、あまりなんかそういう上下関係が生じるのはないんですけど。
そうですね。難しいとこですよね、それって。うん。だから、何も誘わない、何もパーティーとかをしない上司もいかがかと思われる時もあるだろうしね。
場合によって
はね。よその、ね、上司は、自分の再現かなんかでバーベキューやるのに、うちの上司は何もしてくれへんみたいなね。こともまた一つ一方ではあるから。
はいはい。
うん、難しいな。
そう考えて、竹内先生が、はい、まあ、私より、二回りも上じゃないか。今67になられた。
66になりました。
66ですか、はい、だから22上やのに、ええ、その、しかもずっと昔からラジオを聞いてる、うん、憧れのパーソナリティであるにもかかわらず、はい、プレッシャーとか一切与えないですよね。
ああ、もう、ないっすね。ないっすね、本当にね。
はい、ねえ、はい。そこ、それはやっぱりその、雰囲気とか、醸し出してる、その圧力の一切ないでしょ、竹内先生は。
ないっすね。だからなさすぎるって言われますよね。だからすごい軽い感じがするんですよ。本当に。
いや、そうですよね。はい。いつもふらーっとこのラジオ来て、ふらーっと、ね、はい、その、なんでしょう、テレフォンショッピングの話をわーってして、そのままふらーっと帰っていくじゃないですか。そうそう帰るの早いですもんね。
早いですね。
ね、終わったらもうすぐにパッと、ほとんど荷物を持たずに、
ね、はい、そう。
来て、喋るだけ喋って、はい、出ていくじゃないですか。
最近だから荷物持つようになったぐらいなんですよ。
そうですね。前まで完全に手ぶらでしたね。
手ぶらだったし、僕言われたのに、言われたのが、その、例えば、和歌山に戻るときとか、多少持っていくと。はい、で、ちょっと京都に行くときちょっと持っていくと、はい、東京に行くときはちょっと減るんですよね、逆に。で、一番持っていかなかったのがね、はい、アメリカに行くときです。
アメリカ行ったとき？
はい。もう、ほぼ何も持たずに。大丈夫って言われて。え、大丈夫。
うん、僕、逆に荷物めちゃめちゃ多いんですよ。
はい。
今も手元にあるのが、でかいでしょ、荷物。今
でかいですね。
カバンでかいでしょ。はい。何もいらないじゃないですか。今、竹内先生とこんなマンボウがどうしたっていう話。何の資料もいらんし、何のエビデンスもいらん話やのに。はい。こういうふうに、なんかないとかなんですよ。で、いつも移動するときも、うん、絶対読めない量の本を入れるんですよ。例えば東京行くときに新幹線でまあ2時間ちょっとで、読める本なんて限られてるじゃない
ですか。まあそうですね。
まあね、本3冊絶対入れていくんですよ。
あ、そうなん、
結構ハードカバーの。
すごいな。
なんかもう44年生きてんのに、はい、自分の、その、なんか本読める量とか、未だにわかんないですよね。うん、で、これ読み出して、うん、やっぱりこっちを見たなったかなとか。
ああ。
だから常に何冊か
読んでる。すごいですね。
な気になるんですよね。
うん。
だから竹内先生の身軽さ、ふらーって来て、ふらーって帰っていって、
はい。
それがすごいかっこいいなと思って、
そう。
この間、竹内先生よりもすごかったのが、はい、まどかひろしさんが何週間前に来てくださって、
はい。はい、
で、その時ね、もう、うん、ねえ、佐山さん、エンディングのテーマ流れた瞬間もう、スタジオ出ていったんですよ。ほんまに。もう、流れてる途中でバーって。
すごいな。
すごいなー思って。
はぁ、うん、さすがですね。ひょうひょうとしてます
ね。ひょうひょうとしてて。で、別になんか、それも楽しそうに、喋って
は
るんですよ。
はい。
うん。そうやのにもう、まだ終わってないのに出てきましたからね。
ああ、もう俺の役目は済んだと。
だからそういうのかっこいいなーって思って。
かっこいいですね。うん。いや、僕ね、まあ、まどかさんと何回か仕事させていただいて、はい、京橋をね、まどかさんと、まあ、ブラブラする仕事があったんですよ。まあ、ある雑誌の仕事でね。はい、で、まどかさんとお会いしたときにね、やっぱり、あれですか、まどかさん、顔刺すでしょう、とか言って、うん、そら刺すねん、と、
うん。
で、何が一番顔刺して嫌ですかつって、はい、いや、もう、あ、まどかさんと言うてくれんのはええねんけど、はい、大概飛んで飛んでと言われるねんと。
ああ。
言うてて、
はいはい、
もうこれがな、叶わんねんって言うて、はい、その話を聞いた後、京橋出たんですよ。はい。だもう10人ぐらいから飛んで飛んでって言われてましたわ。あ、これは嫌やなと。あ、ずっと言われるんですよ、飛んで飛んでっつって。
もう歩いてたらもう。
歩いてたら。あ、飛んで飛んでや、つって。
京橋とか特にいますよ、ね、多分、京橋とか重曹の人とか、
はいはいはい、
飛んで飛んでや、みたいな。
みたいな。あ、本当に言うね。僕は、それはギャグで、
はいはい。
あ、まどかさんとか言われた後ね、飛んで飛んで聞いてますよとか、ぐらいのもんかなと思ったんですよ。
はいはい、
違うんですよ。もう、だいぶ、後ろの方から、飛んで飛んでやとか、聞こえてくるわけですよ。
後ろから。
後ろの方から。いや、あれはすごいなと思った。うん。
竹内先生と、まどかさん、まあ、同世代じゃないですか、60代後半で。ええ、だから、 なんて言うんですかね、すごい、うん、その、すぐ出ていくね。はい、だからその辺の、だから、ね、僕らの世代、まあ、世代なのか、その個人の問題なのか、はい、同期の弁護士収録した後とかでもずっとなんか喋ってるんです、終わった後。はいはいはい、あれ案外良かったなとかね。
ああ、うん、そっか。
あの持って行き方良かったなとか、うんうんうん、あれは逆にあれで、俺、けなしたけどあれでええねんでとか、はい、なんかね、その反省会とか、うん、そういうことを、うん、なんかずっとしてしまうんですけど、はい、あの、竹内さん、まどかさんの世代は、うん、もう、でも、もう芸の時もそうじゃないですか。はい、もう終わって何も喋れないじゃないですか。
そうですね。
僕らイベントやった後。
うん、
ね、
喋れないですね。
もうパッと。
はい。もう切り替えてね。
切り替えて。
いや、あの、僕、まどかさんと初めて初対面が KBS 京都なんですよ。
はい、あ、そうなんですか。
KBS 京都のそこの、はい、あの、入り口のところのところで、まあ、ばったり会うたんですよね。ばったり会うて。はい、で、その時に、そのまどかさんが、はい、あの、俺の方来て、はい、あ、君かって言われて、いきなりやって。初めてですよ。君か、はい、北野誠の、誠の秘密兵器はって言われて。だからそのまだ、何もしてない時ですよ。ラジオとかやってない時。
え、してない時ですか、
はい、
え、サイキック前ですか
前ですわ。
え、そうなんですか、
うん、だから、あの、誠ちゃんと一回テレビでウルトラマンかなんかのあれでちょっと一緒に喋ったような仕事をしたことがあったんですけど、うんうんはい、その後ぐらいですわ。
それを見てはったんですか、は
い、見てたか、誠くんから、いや、今、あの、僕、こういう人
が。秘密兵器がいるんですよ。
って言ってたのか知らんけど、君かって言われたもん。で、それで、そのなんかイベントがあって、KBS 京都で、はいはい、で、終わった後、あの、まどかさんに誘われて、はい、あなんか接待してもらいましたよ。
あ、そうですか。
朝まで。
もうじゃあ、40年ぐらい前とかの話ですね。30年ぐらい前か。ですよね、
うん、
きっとね、
うん。そんな前ですね。あ、もうちょっと前ですね。僕まだ、30そこそこぐらいですからね。
さ、そっか、サイキックを始める前。
うん、うん。うん、それはもう。で、その時にね、まどかさんがね、いや、山本ジョージの結婚式があるけど、はい、それ行かずに俺は KBS 京都のイベント取ったんや、みたいなことを言ってました。
じゃあその、山本ジョージさんの結婚から遡った日特定できますよね。
はい、できますね。
その日をね。
あ、M 角さんやったら。
M 角さんやったら特定します。
特定しますよね。
竹内さんが秘密兵器って言われた日は、1984年の何月の日です。エビデンスがね。
ああ、せやせや。
柳田さんとかやったら特定して。
ですね。それも、もう強烈に覚えてるんですよ。で、そのまま、ご飯食べに行って、
はい、
で、なんかね、あ、京都に、あ、こんなとこあんねやと思って、こう、もうね、全面ガラスでね、
はいはい、
庭があって、庭に雪がね、ばあ降ってるわけよ。
雪って人工の雪ってこと？
いや、
もうその時、その季節で、
はい。雪降ってました。で、それを見ながら、はい、そこで朝までおったんちゃうかな。
へ
ぇ、うん。うん。
初対面で。
初対面で。はい。俺もすごいな、自分でもすごいなと思って、なんで初対面のまどかさんと朝まで忍るんやろ。
いや、ほんまに人に歴史ありと言いますか、
ええ、
ちょっとね、今日は竹内先生に、ね、いろいろね、うん、まあ、なんでしょうね、サブカルチャーについての総括もね、
ええ、
していただきたいなというのがございまして、それは竹内先生のちょっと、うん、ヒストリーにも関わることかなと思いますので、今夜はよろしくお願いします。
お願いいたします。
勝手に弁護団。勝手に弁護団。このコーナーは世間から叩かれている人物や団体を頼まれてもいないのに勝手に弁護するというコーナーになるわけですけれども、今週はですね、
はい、
まあ世間から叩かれているわけではないんですけれども、
う
ん、
ほうほうほう、
この KBS 京都ラジオがラジコで4月1日、
うん、
明日からですね、
うん、
聴取区域が大阪府全域に広がるということで、うん、KBS 京都ラジオを、
はい、
はい、ちょっと弁護していこうかなと。
弁護。
弁護。はい、何も頼まれてないんですよ。KBS 京都側からは、はい。でね、これ800万人増えるらしいんですよ。うん、
あ、聴取者が。
聴取者が、まあ、聴取者が増えるわけじゃないですよ。そのままほんま800万人全員が聞くわけじゃないんですけど、うん、
けども、
ま
あ、可能性ありと。
可能性としては。
うん、はあ、はあ、
はい。だから今までは京都と滋賀。
はい。
この、まあ、京都府と滋賀県の2つの府県でしか聞けなかったのが、はい、うん、あれですよ。普通のラジオであれば、大阪でも聞ける地域が、はい、KBS 京都と、奈良とかでも聞けるんかな。でもラジコでは、この二つだったのが、こうやって広がるということで、は
い、ね、すごいな。
ますますこの、私と竹内先生のお話も、
はい、より広く。
より広く伝わるかな。
なるほど、そういうことですね。
マンボに対する問題提起等が。
とかね。
はい。ただ、さっき話聞いたら、この、今日3月31日の放送が、
はい、
普通ね、ラジコって、
うん、
例えば、4月1日に、放送があった。
うん、
そこから1週間タイムフリーというのを聞けるんですよね、で、4月1日からラジオの聴取区域が広がるということが、
うん、
3月31日の放送が、 タイムフリーで、さ、果たしてその1週間、4月6日ぐらいなのかな、
はい、
まで、うん、4月7日かなまで聞けるかどうかは、わからんらしくて。
あ、わからない。
うん。わからんってことはないと思うんですけど、はい、KBS 京都の人に聞いたら誰もわかんない。うん、現段階ではね。現段階では。ね、だから、まあ、わかんないです。うん、これももしかしたら聞けるかもしれない。
もしかしたらね。
もしかしたらです。あくまで。
はい。
はい。
あ、
ね、うん、あの、ローカルラジオの役割っていうのは、あるのかなっていうのが思いがありまして、
うんうん、
あの、この前ね、今週ですかね、あの、杉作J太郎さんが松山でラジオなさってるんですけれども、はい、うん、で、まあ、そのラジオのイベントっていうような形でオンラインで月1回松山サミットというイベントがございまして、はい、で、私も参加してるんですけれども、はい、今月のテーマが、さらばサブカルと。
お、さらば？
さらばサブカル。まあね、東京のサブカルのアイコン的な側面のあった杉作さんが、もう、
あえて、
さらばサブカルと。
決別しようと。
決別して、で、これからはファニーカルチャーやと。
うん、ファニーカルチャー
なんかあの、ファニーカルチャーを今後は提唱していくと。
ほうほうほう、
もうサブカルっていうのは窮屈で、しんどいと感じてらっしゃって、
なるほどね、
地方からファニーカルチャーを、うん、
広めると。
広めると。
なるほど。
はい、
それはもうやっぱり、もともとサブカルっていうのは、
はい、
たまたま自分が好きだったものが、はい、あまり人に認められない分野が多かったので、まあサブカルと名付けられたと。もともと好きなことがサブカルだったわけだけど、
はい、
今のそのサブカルという面で見られるから、そのやってること自体がサブカルに収まらないと、
はい、
あの、サブカル提唱してるものとして、どうだろうみたいなものがあったんでしょうね。
ああ、はい、はい。
逆に自分が好きなものが、どちらかというとちょっと広がるところを好きなかもしれないじゃないですか。
はい、はい。
でもサブカルという枠の中に収まらないと、世間が許してくれないみたいなね、ような面がやっぱり窮屈だったんかな。
まあそういう側面もあるみたいで、うん、だからもうね、あの、そこで、反っていうわけじゃないですか、はい、サブカルからのもう脱却を提唱されてるんで、うん、最近はね、杉作さんがラジオでなさってるのは今夜決定とかって、
う
ん、その、今夜、そのジャンルの、
はい、
まあ、中で一番いいものを決定するのをやってらっしゃるんですけど、うんうん、そう毎日やってらっしゃるんです。
おうおう。
で、この間はね、じゃんけん。
じゃんけん。
じゃんけんについて、じゃんけんの勝ち方、うん、必勝法とか、
はい、
それを決定するみたいな、
うんうん、
もうサブカルじゃないと自分は、もうその一般的な
一般的なんかな。じゃんけんの勝ち方ってえらいサブカルっぽいけどな。
そうですかね。でもサブカルって定義は何なんですかね。
何なんですかね。
だから竹内先生も関西でサブカルといえばって竹内先生みたいな言われ方を
しますします、
するじゃないですか、うんうん、でもそのご本人自体が一番サブカルってじゃあ何やねん、定義してみろって言われたら
できないですね。だから好きなことがたまたまそっち系よりが多いかなっていうぐらいですよね。僕未だにだからサブカルということ自体が分からないんですよ。はい。だから、あの、要はメインカルチャーじゃないということですよね。
まあ、サブというかにはメインがあってのサブですよね。
サブですからね、
うん。
うん。で、そのカウンターカルチャーとか言って、はい、そのメインに対してカウンターで返すみたいなこと言われたりとかして、はい、なんかやっぱりこう、ある種権力に立ち向かうみたいな感じが若干あったんじゃないかなと思うんですよ。
はははは
は。はい。だからみんないいってやってるから目を背けて、うん、僕らこれがいいんだよっつってこう守ってるみたいなね、はいはい。で、それはいつの間にか大きな存在になってきて、サブカル自体が、あの、え、サブカルやってはんのが、うわーっていうことから、
はい、
っていうようなね、
ええ、
女子の目も変わってくるみたいなのあるじゃないですか。あの、前まではやっぱりそのアニメ好きの男性とか、はい、漫画好きの男性とか、はい、そういったものってのはちょっとこう、うん、色眼鏡で見られてた分、うんうんうん、面もあるんですよ、
はいはい。
でも今はやっぱりその漫画とかアニメとかがここまでこう巨大な産業になってきてるわけだから、もう誰もそれが好きだとか、
うんうん、
それに関わってるということ自体が色眼鏡で見ない。逆に言えば、
はい、
あ、素晴らしいことに携わってんだな、みたいな目になってきてると。うんうんうん、そこが僕は窮屈やと思いますね。もともとサブカルというのはそんな存在ではなかったという、その、まあ、なんていうのか、原理主義的なところで、あの、僕は考えてしまいますね。だから、もともとサブカルっていうのは、そんなね、その人に隠れてこそこそするもんやないですよっていうようなことで、あの、堂々とこれはやりましょうということでやってきたわけだけど、はいはい、今はそんなこと言わず、なくても。
言わずとも。
もうそうなってるじゃないですか。うんうん、そうなってきたら逆にね、あの、そうじゃなかったんだな、みたいな。やっぱこう、思ったんですよ、
はいはい。
へそ曲がりの人がやることだなと思ってね、サブカルっていうのは。
うんうんうん、
やっぱりその、みんながいいって思ってるところがいいと思えない。
うんうん、
へそが曲がってるわけですよ。
はいはいはい、
だから、そのサブカルという、本当は狭いものが、こう、すごく、その狭い部分の、この距離広がってきて、
ええ、
広いものになってきたら、やっぱりちょっとへそ曲がりやから、だったらもう、 サブカルええわみたいなね。
ファニーカルチャー。
ファニーカルチャー。ファニーカルチャーまで僕は行かないですけど。まあなんかそういうような面が、やっぱり J 太郎さんもあるんちゃいます、
は
い、
で、杉作さんが言ってはったのは、うん、サブ、自分も、まあもともと杉作さんでガロ出身で、うんはいはい、で、ガロの、で書いてる人らはみんなサブカルって言われてきたけれども、うん、三浦淳さんにしても自分にしても、うん、自分はサブだなんて思ったことないと。うん、メインやと。はい。いうつもりでやってきたし、うん、で、そのサブカルっていうのも、もともとは、本来、うん、例えば、ね、まあ、今お花見のシーズンで桜やったり、その前やったら梅とか、うん、まあ、みんながめでる、
はい、
お花があるけれども、うん、そうじゃなくて、野に咲く、あ、うん、こんな花があるんや、っていうのに、光を当てるのが、サブカルやったと。なんかそういう、いい意味でサブカルっていう、
うん、
サブカルのいい時代があったんだけれども、その話してるうちに、その中でね、言ってたんが、だんだんその、あ、こんな花が実はいい、うん、あるんだっていうのが、こんな花も知らないのか、みたいなね、サブカル内での、そういう、
うん
うん、なんていうんですかね、その知識の正確さを争うとか、ま
あ、
なんかそういうことにもなってるんちゃうかな、とか。
そうですね。うん、まあ、そのサブカル好きの人っていうのは、はい、まあ、細かいことが好きなんですよ、だからその細かいことのこだわりの、その押し付け合いみたいなのがあるんですよ。
ははは
僕らやっぱりこう、まあ、映画のスチールとか見たときにね、はい、例えばそのモスラの幼虫が映ってますと。はいはい、で、映ってたときに、そのモスラの幼虫、節があるんですよ。それいくつあるかで、はい、どの時代のモスラかがわかるみたいなね。そんなんどうでもええじゃないですか、言ってみたら。
はいはいはい。
そういう、だから、まあ、もうちょっとこう一般的に言うと、はい、ゴジラっていうのは、まあ、何作も作られてて、はいはい、その度に着ぐるみというか、違うんですよ。はい、というか、顔つきも違うんですよ。だからその顔が、どの時の顔が一番ええかとかね、そういうことをみんなでわーわー言うのが、好きなんですよ。
はいはい、
で、まあ、怪獣、僕のサブカルの世界は、何でも略しますから、はい、キングコング対ゴジラ、キンゴジって言うんですよね。
はい。
はい。だから、キンゴジのゴジラが一番いいとかね、モスゴジ、モスラ対ゴジラのね、はいはい、モスゴジが一番いいとか、はい、なんか、そういうので、こう、みんな、真剣に語り合うのが、まあ、サブカルの真骨頂やと思われた時代もあるんですよ。うんうん、はい、はい。まあ、それ自体は僕はその当時からやっぱりちょっと窮屈でしたね。
あ、その、何でしたっけ、喫茶例で。
はい。ごちゃごちゃ、そういう話するわけよ、みんな。コーヒーいっぱい。
コーヒーいっぱいで、やがてそのね、霊を潰すことになる人らが、
はい、は
い、居座って、
はい。居座ってね。はい、で、どんな話してるのかなって、そんな話
する。そういう話を。
それをものすごい熱心して、もうだんだん喧嘩になっていくわけよ。なんでやねんとか言
う
て。金剛寺が一番ええやん、誰でもそう言うやんとか言うて。いや、誰でもそう言うからっつって、いいとお前はナビって言うとんのかみたいなね。ようなことで、違うわとか言うような話で、こう、喧嘩
大人が言うわけでしょ。で、そのね、はい、松山サミットっていうのはね、聞いてらっしゃる、まあ、ズームでやるイベントなんですけど、うん、聴取してるリスナーも手を挙げて発言できるんですけど、
う
ん、
なるほど、
その時リスナーの方が言ってらっしゃって、うん、ああ、確かにそうかなって思ったんが、うん、サブカルチャーっていうのは、見てる側、聞いてる側を指す言葉じゃなかろうかと。うん、プレイヤーっていうよりも聞いてる側の問題で、うん、というのも、例えば、まあ、今の怪獣の話とかでもね、うん、怪獣だって言ったら、テレビでもうね、いい時間帯に放送してるわけじゃないですか。
うんうん、
怪獣の、
はいはい、まあ、
ね、だから、それ自体は別にサブじゃないんだけれども、うんうん、だから結局見てる側って、それって子供用だったりするわけじゃないですか。
うんうん、
でも見てる側が大人なのに怪獣を愛してるとかっていう見てる側の、
うん
うん、うん、そういう批評してる側の、
はい、
を指すのが、うん、サブカルチャーという言葉なんじゃなかろうかな、みたいな。
あ、なるほどね。
でも確かにそうかなっていう。うん、で、うん、その批評者が、サブカルの良き時代っていうのは、批評者やったと、うん、
はい。
それが今批判者になっちゃってて、
うんうんうん、
サブカルが窮屈になってるんじゃないかなっていうのは。
あ、
うん、だからプロレスも、人によっては、なんか最近もサブカルチャー的な扱いを受けてることもあったと思うんですけど、うんうん、プロレスだってかつてはゴールデンタイムですよ。
そうですね、
金曜8時にやってて、サブじゃなくて、明らかにメインじゃなかった時代があったわけじゃないですか。でも、そのプロレスを大人になって、うん、プロレス文化研究会のメンバーみたいにね、
はい、
60過ぎて猪木と馬場ほんまはどっちが強いとか言ってんのは、やっぱり見てる側の、
まあそうですね、
その姿勢がサブカルチャーっていうのは、うん、あ、確かにそうなんちゃうかなっていう。
まあだから、もともと、だから、そういう見方っていうか、その人が言ってるような見方っていうのは、まあ昔からあったんですよ。僕らもこう、わーわーわーわー熱心に語りながら、冷静な目で見ると、こんな語ってるこの人らが、この人らおかしいんじゃないのっていうようなね。まあ僕らは、そういう見方もしてたわけですよ。で、こういう人たち、自分もその中の一人なんだけど、 こういう人にはなりたくないみたいなね、うんうんうん、ようなものがあったわけですよ。で、こういう人たちをどういうふうに言ったらいいんだろうと、うんうん、当時だから言い方がなかったんで、はい、まあマニアとかね、
はいはい、
なんかまあそういう言い方しかないわけよ。まあコレクションしてる人はコレクターとかね、はい、言い方するんだけど、まあそういうまあマニアックな人たちだなっていうのは言い方しかなかったんだけども、中村明夫という子がそれをオタクというふうに名付けたわけですね。
そうですよね。
で、それも、だからなぜオタクかというと、そのオタクが好きなものがオタク文化と言われるんだけど、はい、そのオタク文化自体がオタクじゃなくって、うん、それに対してこだわってる人たちのことなんですね、オタクっていうのは。はいはいはいはい、
そうですよね。
うん、うん、うん。だから、あの、サブカルっていうのはオタクがこだわってる、そのものをサブカルというように、まあ言ってると思うんだけども、はい、でも実際そのサブカルと呼ばれてるもの自体がオタクと一緒で、
うんうん、
その、そういう人たちのことを言うっていうのは僕は、その人の意見はちょっとピンときますね。
うん、そうか、見てる側、うん、聞いてる側が、うん、を指す言葉っていうのは、
はいはい、
確かにそういう、ええ、ね、側面あるかなと。その竹内先生も、うん、大英テレビの研究っていうので、はい、まあ、ね、うん、世に出られた側面があると思うんですけど、はい、大英テレビだって言ったらもう、うんねえ、うん、ゴールデンタイムにやってた、視聴率の高い番組やけど、
う
んうん、それを大人が突っ込み入れるっていう、その見方ですよね、
そうそうそうそう、
視点ですもんね、
はいはい。そこの問題だと思いますよ。うん、僕、だから、大テレビの研究出したときに、その、ドイツ在住のテキスタルデザイナーの有名な方からね、はい、女性の方から手紙、ものすごい、あの、枚数、便箋の枚数の厚い手紙いただいてね。はい、で、私は、その、なんでドイツに行ったかって言ったら、はい、日本では、やっぱテキスタルデザインとかいうのがあんまり認められてなくって、はい、だから一番自分が実力発揮できるところで勝負したいということで、まあ行って、まあ成功したわけです、その人はね。はい、で、その時に日本からも出ようと思った一つの理由が、はい、まああって、ある、まあ、テレビ番組見てて、はい、どうもこのテレビ番組、まあ真面目にちゃんと作ってるのに、はい、どうもなんかちょっとこう、おかしいと。
ああ違和感が残ると。
で、それをいろんな人に言うても、なんか分かってくれないと。
は
い、
そのニュアンスが伝わらないと。
はい。だから、そういうことも含めて、ニュアンスがちょっと伝わらないということもあって、まあ、外国に行きましたと。はい、で、そこで、大テレビの研究を、たまたま見つけたというか、なんか買って、
まあ、日本から取り寄せたから、なんかまあ、はい、まあ、向こうで転したんですよね。
はい、
うん。
で、それを読んだときに、私がそのドラマを見て、思ってたことが全部書かれてると。
で、こういう。ドイツ行かんでよかったと。竹内先生がもし、日本で知り合ってたら。
はい。だから、これに出会ってたら私はドイツに行ってませんって、うん、言うてましたわ。だから、こう、腑に落ちたと。あ、これを言いたかったんやと。
ああ。
あれ見てた時になんか、どうもこう、おかしいと。
その、宇津井健の過剰な演技であったりとか。
はい、あったりとか、なんかこう、何がおかしいんかなと思って、やっぱり過剰さがおかしいのかなとか、いろいろ思ってたらしいんですよ。うん、はい、はい。ええ、で、まあ僕はだからそういう見て、僕も同じように見てて、はい、同じようにおかしいと思ったことを、まあ言葉にしただけなんですけど、うん、やっぱりこう何人かはやっぱりそういう目で、大テレビでの見てた方がいらっしゃるわけですよね。で、そこで僕の書いたやつを見て、ああ、これこれっていうふうになったということなんですよね。まあだから、そういうこう、なんていうのかな、そこまでこうこだわって見る人自体がまあサブカルの人間なんでしょうね。
いや、そうですね。うん、そのなんか見方だと思うんですよ。結局、はい、対象がどうであれ、うん、その見方が、
はい、
ね、はい、なんていうのかな、その一般的じゃない見方で指標できるっていうことが本来のサブカルの、
そうですね。
なんだと思うんですよね。
はい。僕だから、その、ママと遊ぼうピンポンパンという番組が好きで。
まあだからそれも、はい、普通に子供たちが見るメジャーな番組じゃないですか。
はい、メジャーな番組ですよ。
そのもの自体は。
それを大人が、いるっていうこと自体がサブカルなんですよね。
そうなんでしょうね、きっとね。
ええ、多分、うん。うん。だからその、ね、標的になってるその素材自体はね、うん、非常に一般性のある人気番組だし、
はい、
視聴率も良かったわけだから、はい、サブカルでも何でもないんだけど、それを見てる、そういう目で見てる人自体がやっぱサブカル。
執拗に見続けてる大人ですよね。うん、
はい。
子供番組を。
はい。そうなんですよ。
で最近にも、竹内先生もその、KBS 京都テレビの時代劇も、
見てますよ、ま
あ、その時代劇も再放送されてるなんて、もうメジャー中のメジャーの番組ですけども、はいはい、それを、まあ、大人が、
はい、
ね、まあ見て、おじいちゃんが見ながら、
うん、
ちゃんと見ながら見てな、おもろいわ、やったらいいんですけど、そうじゃないわけでしょ？
じゃないですよ。もう、だからもう新たな発見もあるしね。
ありますか、やっぱり。
暴れん坊将軍がね、
はい、
なんで暴れん坊って言われるのか、はいはい、ということ自体気づいたしね。
あ、それ、はい、前おっしゃってましたね。
ええ、はいはい、あれ、それ、だからあれ見なかったら気づいてないですからね。
ほんまに暴れてたんですよね。
そうなんですよ。 暴れん坊やと思いましたもん。
必要以上に暴れてた回があったんですよね。
そうそう。なんか、まあちょっと悪いことしたやつやけど。
はいはい、ちょっとだけ悪いことした相手がいて。
奥さんをどついたりしてるような悪いやつやね。まあ、
悪いやつですよ。
うん、そこにこの、うん、松平健がバーン来て、はい、そのおっさんを引っ張り出して、
はいはい、
道のところに。はい、で、もう、ボカボカンボカンってどつくんですよ。
だからその、言ったら、奉行でしょ、
はい、
だ裁判官の立場でしょ、
はい、ね、まあまあ、あれは、だから将軍ですよね。暴れん坊。
ああ、ごめんなさい。ああ、そっか。遠、うん、山の金さんと今混同してましたけど、はいはいはい、まあ、暴れん坊将軍、まあ、将軍もしないですよね、それは、ね。
そうそう、しない、うんうん。うん。だから、もう今、だから、KBS 京都で昼間は、桃太郎侍とかやってるしね。
あ、高橋秀樹さんです
か、はい。はい。はい。で、夜は、なんか夜の、なんかゴールデンに、遠山の金さんやってますよね、今。
そうですね。KBS 京都ですか
?KBS 京都。テレビ。
もしかしたら竹内先生は、ね、うん、エビデンスなしに喋ってらっしゃる
んで。これはね、エビデンスあるんですよ。
ありますか ?KBS ですか
?KBS
です。3テレビじゃないですか
?KBS。
KBS ですか、はい、はい。
KBS の夜7時から、はいはい、松方弘樹さんの、遠山の金さん。ほうほう、それ、水曜やってるのちゃいます
僕見てないから知らない。
はい。
はい。
はい。だから、要は、何が言いたいかというと、はい、その、昔の時代劇とかには、見て、うん、あっと、新たな驚きとか、はい、新たな発見とかが、いろいろ含まれてるから、今、現役でやってるドラマ見るよっかは、僕はすごく眼畜があると思ってるんですよ。
うん。
うん、その代わり、人とは話が合わないだけでね。はい。
水曜、確かに水曜7時からやってるそうです。
はい。やってますよね。はい。すごいんですよ。だからそういうの見てるとね、あ、そうか、こういう、これが人気があったんやな、当時は、とかね、うんうんうん、ここなんだな、とかね、はいはい、改めてそういう目で見ると、だからね、サブカルってのはやっぱり、まあその人というか、その見方の問題ですよね。
うん、うん。
うん。だからその遠山金さんも当時は超人気番組ですよ。
はいはい、
時代劇ですよね。
うん。
未だに再放するぐらいから、これ人気あるわけですよ、はい。あるんだけども、それをそういう目で、まあ僕なりの目って視点というのでしょうかね、はいはい、この視点の問題ですよね。
うんうん
う
ん、
そういう、感覚で見てる人はどうなのと。大体今、再放送で時代劇やってたら、まあ、つけて流して見てるぐらいのもんやと思うんですよ。
人も多いと思います。
はい。
うんうん、
それも。
まあ、それが逆に安心感っていいのかもしれないですよね。
そうそうそうそうそう。うんうん、そういうもんだと思うんですよ。うんうん、だから、
もう真剣に対峙してるわけでしょ、見て。
見てるし、なんか、青汁とかのコマーシャルも
真剣に見て。
ずっと見て、
はい、
騙された、とか。うわとか、今回良かったとか。
とかね。前おっしゃってました。なんか時代劇で、はい、ある主人公がほとんど出てこうへん回があって、みたいな、
ね。そうそうそう。杉良太郎さんがね。
はい。
主人公なのに、はい、金さんなのに。金さんなのに。もう、金さんが、まあ、遊び人になったりとか、はい、奉行になったりとか、要、出ずっぱりなんですよ。まあ、
それが普通定番じゃないですか。
はい。なのにね、出てこないんですよ。
一切。
一切。で、最後に、まあ、お知らせのシーンがあって、ちょっと出てくるだけなんですよ。はい、で、なんでだろうとか思うじゃないですか。
で、桜吹雪は
一応、チラッと見せて、
チラッと。チラ見ですか？
チラ見。じゃあ、まあ、チラッと、まあ、はいはい、まあ、そういうとこあるんだけど、で、これなんでかなと思ったら、はい、多分、よその仕事で忙しかった。
その子、杉良太郎さんは。
はい。と思うんですよ。うん、それ以外、答えないもんね。
だから、その、
だからね、
ロケの時間が取れんかった。
うん、と思うんですよ。昔ね、まあ、大テレビっていうのがね、はい、僕、大テレビでなんでこだわったかというと、再放送が毎日やってたんですね。だから前は、一週間に一回しか見れないやつが、毎日見れるわけですよ。はいはい、だから、時を経ずに。
はい、
だから、いろいろ分かってくるんですよ。
うんうんうん、
で、それ見てたときに、その、赤木春江さんという方が、
はい、
松岡屋さんのお母さんで、
はい、
で、旦那が、松岡屋の旦那が宇津井健なんですけど、その、赤木春江はだから義理の母になるわけね、宇津井健の、
はい。
で、赤木、松岡屋さんが倒れてしまうんですよ。
はい、
頭の中の静脈瘤が、こう、破裂して、
はいはい、
で、寝たっきりになっちゃうんですよね。
はいはい、
で、その時に、赤木春江さんっていうのは、ことあるごとに、宇津井健のところに来て、娘大丈夫とか、
うん、
いろいろ心配してるやつなんですよ。ちょっとしたことで。で、はい、お土産なんか持ってきたよとか言うて、毎回出てくるんですよ、
うんうん。
それがね、ピタッと出てこなくなったのよ。
は
あ、あれだけ
心配した。
心配してたのに、
一番心配してなかった
時に、一度も出てこないんですよ。
はいはい、妙ですね。
妙でしょ、
はい、
で、それが、一週間に一回だと忘れてしまうんやけど、はい、毎日見てるから、あ、今回も出てない、今回も出てない、今回も出てないってなる、はいはい。だから、5、6週ですよね、多分。5、6回続けて出てないんですよ。ほんで、今回出てなかったらおかしいじゃん。
おかしいですね。
どの面下げて次出てくんねろうと思うわけですよ、はいはいはいはい。絶対出てくるような立場やから。
まあまあね。
また出てきたんですよ。
はい、
ある時。
はい。
うん。だから、第一声が、はい、墓参りが伸びちゃって、
言い訳、それだけで済ましたんですか？その娘の大変な時に。
うん。で、しかも、 誰に対する言い訳やって思うやん。
まだでもね、橋田壽賀子さんのドラマやったら、ね、なんかちゃんと理由をつけて、海外行っちゃってみたいなんで、
そう
飛ばしたりするじゃないですか。
します。
ね。急に、いきなり板前の山田正人さんがいなくなったりとか、
ね、
やりますはありますけども、
はい。
まあ、だからそれを大人が真剣に見て、どういうこっちゃって。
うんうん、はい。そうなんです
ね。
そこの、その視点みたいなものが僕は大事だなと自分では思ってたんですよね。
うん。
うん、だから、M 角さんなんかそのもう超サブカル人じゃないですか。あそこまで。
だから味方の、もうプロというか、
はい、
そうですね。
あれはもうそういう意味ではこう、すごいもう尊敬されるべき人でしょ
う。そう、だからあこまで徹底して、知識の正確性、はい、精度を高めてらっしゃったら、ね、私、またそれは素晴らしい、また一つのジャンルやと思うんですけども、
はいはい、
そうじゃないところで、ね、知識の正誤で揉めたりとか、っていう部分が。
いや、もう、ほんまに僕そうやと思いますよ。
うん、
あそこまで M 角さんが徹底していないとしたら、
うん、
中途半端な M 角さんだったとしたら、なんか、僕は、ちょっともうそれ、社会的どうだろうと思いますもん。
そうですね。ちょっとさんまさんにこだわって
。で、さんまさんにこだわって会社も行かないみたいな。人やったらね。
まあまあそうです。あこまでね、こだわって貫徹してるからこその、
はい、そうもね、うちは。
M 角さんっていう。
はい。僕それはね、なんかの本にも書きましたよ。
はい、
手品とかは、やっぱり練習してる姿ってのは滑稽で、
はい、
あまりこう、モテないんだけど、
うんうん、
それを完遂した人はモテるわけですよ。手品とか見せて。うんうんうん、あるいは完成された芸として見せるものなんですよね。
はいはい、
で、その途中は絶対見せないわけですよ。うんうん、でもこう、それをこう、見せたがる人とかいるじゃないですか。まだ完成されてないのに、はいはい。そういう人はやっぱりサブカルとして、くくられて、
うんうん、
あいつ手品、あの年になってまた手品やってんだよ、みたいなことになるじゃないですか。そういう話はね、泉麻里さんとかな、僕やったことがあるんですよ。
ああ、そうですか。
カラオケ行った時に、うん、歌詞を見ずにアニメを最後までアニメソング歌うやつは、ちょっと嫌われるんちゃうか、とかね。はい、ね。そういう。
なんかほんまに、杉作さんは、その辺が、もうサブカルが窮屈になってるっていう。うん、はい。感じをすごい、感じてらっしゃるんですよ。
はいはい、
で、自分なんかわからぬままずっと、サブカラの杉作さんですって、うんうん、はい、サブカラの杉作ですって言うてきてた、今の自分の態度に無責任さがあったんじゃなかろうかと。
あ、なるほどね。
自己反省も、なさってて。
もうそこまで。
もうそこまで。
言ってんだ、
はい。
すごいな。それ本当にもう、コペテンというか、ね、大きなもう転換ですね。
それで行き着いたのがファニーカルチャー。
じゃんけんを。
じゃんけんとか、今夜決定、美味しいパンは何かとか。
ああ、
うん。なんかそっち側で。はい、でもね、すごいなって思うのが、
うん、
その杉作さんがエヴァンゲリオンの話とかもね、
はい、
もう熱心なさるんですけど、
うん、
私一切見てないんですよ。過去シリーズも含めて。うん
はいはい、
一切見てなくても話聞いてたら面白い、
うん。
そういうことが結局大事なんちゃうんかなっていうのが。
ですね。
あって。
うん。
だからその、まあ、サブカルっていろんな定義の仕方あると思うんですけど、
うん、
その、今、窮屈に狭く感じてるサブカルっていう概念は、知らないと楽しくないサブカルなんちゃうかなと。
うんうん、
でも、杉作さんが提唱してるファニーカルチャーっていうのは、おそらく知らなくても楽しめる。なんとなくね、その話聞いてて、
うん、
そういうのがあって、
うん、
こういうことやとしたら面白いなっていうのが頭の中で広がっていく。うん。それは別にそう、サブカルとかに限定線でもラジオって、
うん、
ね、そういうことを僕ら子供の時に、竹内先生と誠さんが話されてて、
はいはいはいはい、
まあ知らん話も多いわけですよ。多いけど、おそらくこういうことなんやろな、みたいな、うん。うん。だからそこの楽しさっていうのが、あって、
はいはい、
で、結局、ってことは、見方、視点の設定の仕方が大事であって、
ね、
知識の正誤とかじゃ、本来ないはず。
だからまあそのサブカルからの脱却というその視点自体がまあある意味サブカルなんでしょうね。
あーはーはーはー、
うん、だから要はいい意味での、
はいはいはい、
うん、だからやっぱりまあその本来のサブカルに戻ろうとしたらサブカルから脱却しないとっていうようなことだと思いますね。確かにもう今のそのサブカルと言われてるものがこうとんがりすぎて、
はい、
そのとんがってる人が何人もまあいすぎて、結局その知識がどこまであるかとか、どこまで精度があるかとかいうようなことだけにこうなんか特化していってるような気がするんですよ。なんでかったらもうそのビデオとかもう DVD とかなんかそういうメディア環境がすごい整いすぎてるから、何回も同じもの見れるし、
はいはい、
過去のものも YouTube とかで全部見れるようになってるから、はい、その精度においてはどんどん上がっていくわけですよね、
うんうん、
当然、
はい、
だからその見方もすごい鋭角に なっていくんだけど、はい、でも本来そのサブカルをやってた人たちがみんなにこう、あの、面白おかしく伝えてたことっていうのは、うん、そこではなかったような気がするんですよね。うんうんうん、だからそれはもう、うん、まあ、ゆくゆくは AI とかがそれに成り代わっていけるようなことじゃないですか。正確さとか、うん。でもやっぱ本来人が語るわけだから、その人がやっぱその人の人間性とか含めて、その全体的なものの中から出てくるニュアンスでこう、あの、うん、笑ったり笑わなかったりするわけでしょ、やっぱりそこ自体が本来のサブカルではないのかなと思いますね。
うん、はい、その、ラジオもね、うん、ある種、だから人によってはサブカルチャーみたいなこと言う人がいるんですけど、僕はそうは思わなくて、うん、ただでもその、ラジオはそういう聞いて、うん、伝わる人に伝わればいいんやみたいな話じゃないと思うんですね。はい、僕としては本当にたくさんの人ですよね。はい、うん、全然私のことも知らないし、竹内先生のことも知らないっていう人が、なんとなくカーステレオでラジオ聞いてて、なんかおもろいこと言うとんなっていうのが僕理想やと思ってるんですよね。その毎週聞いてくださって熱心に聞いてくれてて、キーワードだけで笑ってくれる人も大事やし大切ですけど、だからそこの、本当に、なんでしょう、その年齢を問わず、うん、
はいはい、
うん、中学生もなんとなく、うん、今言ってる話の対象を知らないけれども、なんとなく面白いなって思ってくれたらいいし、うん、
はいはい、
竹内先生と同じ世代の人も面白いなって思ってくれたらいいし、うん、っていうのが、
あ、そうですね、
ラジオっていうの僕大事かなっていうのがあって。
僕も新大阪のマンションでね、はい、一人暮らしをしてる時にね、はい、たまたまラジオ、聞いたときに、はい、そこから流れてきたのが、今思うと坪井のりおさん、
はい、
KBS 京都ですよ、で、それを聞いたときに、なんかまあ、何も知らん人ですよ。声も知らないし、はいはい、名前聞いても分からないわけですよ。はい、でも、その人が喋ってるのがすごい面白かったので、まあ、ついつい引き込まれて、聞き出して、うん、最終的に坪井さんとお会いするまでなるわけですけど、だから、それはもうまさにそれでしたね。たまたま訳分からず、チューニングやってたら、なんかたまたま聞こえてきたという。
なんかおっしゃってましたよ。知り合いのなんと、誰々さん似てて、その人が喋ってると思った
んだけど。そうそう、谷さん、谷課長ね。
谷課長に、はい、似てると思わはったんですよ。
もう喋り方がそっくりで。
坪井さんの。
はい。で、あ、谷さんやと思ったんですよ。
ラジオ出てはんねやって。
うん。うわぁ、おもろいこと言うてるわと思って、で、その頃やっぱりね、めちゃくちゃ面白いこと言うとったんですよ。
坪井さんが。
うん。だから、喫茶店行ったらカレーセットがあるけど、はい、セットはいらんからカレーだけにしてくれ、みたいなね。
そういうのありますよね。
はい、
うんうん。
そんな話をしてて、はいはい、で、なんか日高のり子さんが、はい、KBS 京都のイベントかなんかで来て、はい、朝、坪井さんと一緒にやって、はい、で、日高さんが別の仕事で行って、はい、で、日高さんは、日高のり子はその後、東京に戻って、はい、これとこれとこれとこれと仕事こなして、はい、地方に行って、サイン会とかやって、はい、そして、夕方戻ってきて、KBS 京都のところで、また、坪井さんと、なんか、MC かなんかやるんですよね。で、その間、5つも6つも日高のり子仕事してんねん。
はい、
でも、坪井さんはずっとホテルで寝てたって話をするわけよ。それがね、めちゃくちゃ面白くって、そういうのが。その、わびしい話が面白いんですよ。
そうですよね。そうやってラジオしかできひんし、うん、テレビでそんなこと話す人いないじゃないですか。カレーセット、セットいらんねんみたいなから入らないじゃないですか。それがラジオの良さでもあるはずやし。
はい、うん、そうなんですよ。
ほんまに。ほんで、京都やからこそっていうのはあると思うんですね。これ今回から、うん、今回からじゃないか、多分、来週からと思うんですけど、うん、まあ、大阪も聞けるようになった時に、はい、大阪まあ、準キー局とされてて、うん、そういう準キー局の系列のラジオ局とかがまあ、あったりもするわけですけど、はい、そこでは話せないというか、で、うん、いろいろね、大阪のラジオって大御所がいらっしゃるじゃないですか。
はいはい、いらっしゃいますね。
もう、うん、そこの、うん、その、局の天皇みたいな言われ方をされてる人たちがいる中で権威がいるじゃないですか。でも KBS 京都って権威がいないんですよ。いないんですけど、先プログラム見てたら、権威がいないんですよね、ほんまに。うん。権威がいないとは失礼ですけど、うん。だから、そういう意味では、そういうのもいい意味やとは思うんですよね。
うん。
やっぱり、特に誰がどうっていうわけじゃないですけど、森喜朗さんじゃないですけど、やっぱりね、そういう権威がいると、
どうもね、窮屈になりますよね。全体がね。うん、
確かに全体が窮屈になって、多分スタッフも言えへんことも出てくるやろうし、
まあね。
気を使うことも出てくるやろうし。
はいはいはい。だ今の KBS 京都自体が、まあ、ラジオとしては非常にいい立場にあるということですよね。
いい立場ですよね。
ええ。はい。
浩平さんは、 権威じゃないですよね。浩平さん権威じゃないですよね。いや、それは浩平さんのいいとこですよ。そこで、だって、エレベーター一緒になっても、こう、開けるのボタン押してくださってるわけですよ。朝の顔が。
ああ、ね。すごいことですよね。
すごいことですよ。だから、今プログラム見てもね、この番組の扱いがすごい小さいんですけど、まあ、
はい。
ねえ。うん。権威っていうような人もいないし。
ですよね。そういう意味では、まあ、自由闊達な風景がね、流れてますよ。
いや、そうです、そうです、うん。ほんまにね、いろいろ大阪の、まあ、先週も話したんですけど、いろいろ大阪って、その政治と、笑いが、吉本が一体となっている部分が。
ね、窮屈だよな。
とかっていう話も、京都の方がしやすいし。
うん、ですね。やっぱ大阪ちょっと、やっぱりその、ね、テレビもラジオも、ちょっとその辺の話はしづらい空気がありますよね。確かに。僕らも平気でね、そういう話はしますけど、
はいはい、
まあでもやっぱりちょっとしづらいと思うし、出てる人も、そのゲストの方も、やっぱり大阪のテレビ出ると、ちょっと気使ってますよね。若干やっぱり吉本とかね。
そう考えたら、なんかそういうとこからちょっともう独立してるのが京都の良さやと思うんで、
ね、その良さでもって大阪の人も聞いてくれるという状況がね。いいんじゃないかなと思いますけどね。
ただ大阪にこれ長縮域広がったら急に僕らもね一緒になって頑張ったな吉村さんみたいな話ばかりして隅田隆平のハマグリ顧問の編令和3年3月31日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。